2025年7月24日木曜日、時刻は午前8時11分を過ぎたところです。さて、帰郷の成立ですが、続けて帰郷の今、内容をそれぞれ説明されておりますが、これ本文だけ読んでてもちょっと分かりにくいかも分かりませんが、部分的にちょっと端折って読んでいこうかなと思いますが、前回に続いて、次の説明は刑事になっております。刑事とは占った後の占った断定した鑑定の言葉ということですね。刑事、市税は州の朝廷を中心にして貴族たちの間で盛んに行われ、その結果は憲布、絹の布の憲布に記録して朝廷に保管され、年末になると占いが当たったか外れたかが検討されたという。60士下の組織と加盟が確定すると、やがてこれまで集積された税事のうち各課各校にふさわしいものをそれぞれ配当して先税の原点が編纂されることになる。各課につけられた字、辞典の字を単字、各項につけられた字を項字という。これが収益、収の時代の益、収益の原型である。時代は清州末期か春秋初期、すなわち紀元前8世紀と推定されている。原点の成立によって先税は急速に知識階級に普及し、折に触れて占いが行われるようになった。春秋時代の歴史を記録した社伝の中には先税の事例が数多く記されている。ところが、本来特定の事柄に対して与えられた先断が原点として一般に適用させられるためには、言葉本来の意味を離れて自由な解釈が施されねばならない。収益には成立の当初から唯一絶対の解釈などありえないのである。事実、社伝に見える古い益字解釈の例の中にさえ全く原文を離れた驚くほど自由な拡大解釈が行われている。益の言葉は万人万用の解釈が成り立つ。本書の翻訳もその一つに過ぎないとなっております。続けて重欲。重欲とは収益を助ける十篇の書物という意味であり、丹田上下、小伝上下、刑事伝上下、文言伝、石化伝、除化伝、雑化伝を指す。これらは戦国時代末期から漢代初期までの間に主として儒家、儒教の儒家の学者たちによって次第に作り上げられたものと推定されている。伝統的には孔子の作と伝えられてきたが、これは後世の学者が重欲に権威を持たせるための固くに過ぎない。重欲は一口に言えば収益を統一的に把握するための理論である。本来統一的に作られたものではない科・工・事を統一的な理論で解釈しようとすれば、勢い無理な謙虚不快が生ずる。謙虚不快、事実を自分の都合よく歪曲する。謙虚不快が生じる。しかし 収益を普遍的統一的な宣誓書にするためには、また摂理の書とするためには、それもある程度やむを得ないことであった。次に重欲をそれぞれの内容を概述しておくということで、それぞれの説明があるんですけれども、まあ、それはちょっと端折って、でこの本文続けて最後のところですね、最後のところこうなっております。この重欲について、この重欲の成立によって易経は統一的な哲学を持つ儒家の経典として確立された。そればかりでなく、六経、あの儒教の6つの経典、易、詩、書、礼、楽、春秋の六経の首位に置かれるまでに尊崇されるようになり、その後の中国思想に絶大な影響を与え続けたとなっておりますね。ここで2の易経の成立が終わっておりまして、次に3の易経の思想に入っていきますね。まあ、成立のところ、まあ、ウィキペディアとか多分載ってると思いますが、あの読んでるだけでは分からないところがねたくさんあると思うんですけれども、でもこの最後のところのね、とあと中身のところですね、もうこうそれぞれ別々に作られたものを統一的なものにしようとすること自体が無理なんだけれども、でも一つの手筋としていくためにはそれもある程度やむを得ないというね、まあ、それは多分そうなんでしょうね。いろんなものが、あの歴史的にこう残ってるものって、特に中国の、まあ、あの老子なんかもね、老子一人 ではなくて、もう何人もの人たちがあの関わって出来上がったとも言われてますから、まあ、大体そういうものですよね。といったところで、時刻が8時18分を過ぎたところです。以上です。